キュービックのほじらじ。
K キュービックのほじらじ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのは、前回に引き続きバタフライボード株式会社の福島秀彦さん。新しいものを作り出す時の怖さについてや、一人のものづくりに対する考え方について、漫画のプロジェクトについてや今後の夢についてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
作ってる世界観はすごいなって、妥協してないな。
今日ちょっと感じて、阿部大輝何怖がってるんですか？
僕売れないことが怖がってるんですよ。
ああ、
だから新商品ないじゃん。
売れすぎて、
じゃない、失敗するのが怖い。
いや、それがすごい分かりますよ。僕もやっぱ寝れない時が、日々の売り上げが逆に下ろしてないんで、はい、もう毎日が見えるんですよ ね。何時何分に売れたっていうのも全部データで来るんで、もうドキドキですよ。もうゼロって見た時にはもうやべえっていうのもあるんですけども、2年間それ繰り返してくると麻痺してくるんですよね。本当にもう打たれすぎちゃったみたいな。
パンチドランカー、
パンチドランカーになっちゃった。
いい話。いや、大きいな、めっちゃ大きいな。
全然笑いどころじゃないですけど、
めちゃくちゃその
面白いです
ね。面白いですよね。
今、そんな一日日系で下敷きちょっと作ろうとしてるじゃないですか、はい、で、なんか一個作ろうと思ったら俺超怖かったんですよ、
うん、
超怖いですよ。
超怖いっすよ。いや、
何これ超怖いと思ったんですよ、うん、俺も普段は本作ってるじゃないですか、うん、だからもう分かった世界で分かった感じで作ってるんですよ、
うん、
だけど全然よく分かんない世界で一個自分のアイテム作ろうかなって思ったらめちゃめちゃ怖くなって、うん、わこれだと思って、うん、だからそれをもうやってる方々だから、
だから一日に注文量やからね。
いや、だからものづくりの勇気みたいなところが、
いや、もう死ぬか生きるかで、
はい、
ゼロでも死なねえだろうと。
いや、そうなんですけど、
感覚に、いや、本当もう打たれすぎちゃって、なんかなってきちゃった。
それ2年後じゃないですか、それ。
だから2年間は苦しいです。
そうっすよね。
確かに苦しかった。寝れない日はいっぱいありました。
今ですら、まあ、作ってないのに超怖くて、もうガタもう小鹿ですよ、本当に。小鹿になってるのに、出した後もね、出した後の方が怖いじゃないですか。
うん、
それとか
で、あとなんか、その物を作るってゼロから、例えば1から新しいものを作って、うんうん、めちゃくちゃパワーいるじゃないですか。
うん
うん、で、なおかつ売れなかった時のことを考えたら、すっげえ怖くて。
怖いですね。
うん、あ、でも実際このバタフライボードにこう横展開いっぱいあるじゃん、
うん、いや横展開はいいですけど、例えば
全く次のね、
全く次の、
だからなんか急に、
そこは阿部大輝はビビってるわけ。
ビビって
フリーサイズの
うちって、うちって良くも悪くもアイデアしかないから、うん、毎回違うもんなんですよね、
うん、全然つながりない
ですよ、ね、つながりないですよ。もう思いついたものしか作らないですけど、う
ん、はいはい、
それを新しく作って、それ作るってやっぱ1年ぐらいかかるから、開発研究に、うんうんうん、それ作った後売れなかったことを考えたら、すげえ怖くて新商品出せない。
へえ、
うん。一番大事な祝儀袋ですか？
分かんない。これ2年ぐらい続いてます、
僕。確かに。
祝儀袋になってるのなんかあったっけね。
フルトキーで。
フルトキーで。フルトキーで。
フルトキーで。お財布です。フルトキー。
恥ずかしいから展示会で名前言わへん。フ
ルトキーが出るって
。でもテレビ散々出ましたよね、あれで、ね。
テレビめっちゃ出たのに。
いや、もうホリエモンも出たじゃないですか。
それは仕掛けてるから出るのは当たり前なんですよ。
でも恥ずかしいから名前言
われてる。今何人でやってます？
一人です。
おお。
完全に完全。
なるほど。
いるけど会社には携わってない。
なるほど。それ一人やから別に失敗しても成り立つ。
いや、うん、それってさ、一人でやってる人の多分課題なんやろ。
課題
なの。そうでしょうね。
悪く言えば、そう、社員がいないからサボれるんですよね。
うん、
うん、うん
うん、
このお金を毎日こんだけ稼がなあかんといけないっていうのがないから、
うん、
いつまで商品開発
し
ないとないから、サボれちゃうっていうのもあるんですよね。
結構数年一人文具メーカー見続けてるじゃないですか、
はい、
でずっとなんか本にしたいと思ってるんですけど、やっぱテーマって本当にその辺かなと思っていて、
うん、
まあ、その結局作るって本当にパワーと、それこそやっぱり勇気、
勇気、
勇気、勇気、
だからそれが結構キーワードかなとは思っていて、
うん、だからね、今日もおっしゃるように、その失敗できないリスクっていうところがあって、うん、 とんがれない部分があるじゃないですか。うん、だからそこはね、僕の課題は多分こっから出てくるところで、は
い、さっき言った半歩先の話なんですけど、とんがりすぎちゃうとこけるじゃないですか。
こけますよね。
うん、あまあね、
自分が見えてるないとやっぱ目立たないですよ、ね。
そう、
メディア受けもしない。
自分が見えてる世界が半歩先なんか2年先なんか分かれへんもんな。
そうなんですよ。うん、そこへ踏み出してみないと分かんないんですけど。うんうん、それって結構怖いね。いや、やっと怖くなってきた。
はいはいはい。
なんか多分
7年ぐらい経って
会社1個目作る時の情熱って、うん、その怖さを感じててもそれも気に、まあ、あんまり情報もない
ぐらい
ち
ょっとその熱情があるから、
ね、副業でできてた、ね、はい、お互い多分副業でできてたから、うん、リスクがないんです。
はい、その時は勇気はいらない。
勇気はいらない、
まあ、うん、勇気よりも勢いでいったんですよね。だからそこから先の勇気が試される時期、ビジネス
として生活となった時にそれが新しいチャレンジができるか
っていうものを作っておるんだったら、やっぱりね、100万とかもうちょっとかかったりするじゃないですか、私も作ったりすると。
なんかでも僕的には阿部君自身が別にそのフリーサイズブックカバーとは違う新しい分野、うん、分野って言ったらおかしいけど、サバゲーとか、うんうん、いろんなその生き方を別に文具にこだわらないことをやってるっていうのは、すごくいいことというか、うんうん、一つのカテゴリーにこだわらんでもいいと思ってて、
うんうん、そう、それはそう思ってるんですけど、やっぱりなんかその立ち位置って言ったら一番最初はやっぱ文房具なんで。
でもそれは世間が言う評価でしょ、
うん、
世間の
ハイパーブングクリエイター
で自分で言うたから自分で言うてしもうたから、
うん、やっちゃった。
そこにこだわる必要も全くないと思
う。まあそうなんですよね、うん、でもやっぱ物を作って新しいものを作ってやっぱちょっと面白いものを作って売ろうと思ったら、リスクっていうのは結構
あるよ。
あ る,
あると思う、ね、明日何出すんですか。
何も出さないです。
え、フラットの新商品。
いや、色かい、色かい、
色かい、フリーサイズ出たよ、色かい、カラカ
イ。バタフライボードの福島です。 K-Cubic のこちらじ
いやでも、なんかあそこに、まあ、言ったら直面してることが多分それぞれのレベルでやれたのがあって、 そこに対して戦ってるっていうことじゃないですか、一、はい、人で、うん、まあ、もしくは小規模で、うん、まあ、さ、そこのやっぱなんかこう葛藤みたいなのってやっぱりすごくストーリーだし、そのそれぞれのレイヤーに知りたい人が多分いるし、うん、本来多分一回まとめたいところではあるんですよね、うん、
やっぱり一人でやっていくっていう部分で言うと、やっぱりそのそこに文具って言うてもさ、言うても10年生きれる業界じゃないから、
そうなんです、
同じことやって10年飯食われへんから、
うん、
そうそうそうですね、
だから違うところでやる必要もあるし、で下手こいたら道路工事しながら作るかもしれへんし、うんうん、
今一人でやられてみて、はい、ずっと組織だったわけじゃないですか、
はいはい、
ここまで、
はい、
どうですか、やっぱりもうちょっとチームでやりたいなとか、
最初はこう楽だわと思ってたんですよ、
はいはいはい、
ああ考えなくていいから、
はい、はい、
でも寂しさも来るわけですよね。
寂しいっすよね、
寂
しい、孤独
との戦いっていうのがすごい1年ぐらい経ってぐらいからすごいありましたね。全てもう自分でジャッジをしていかなきゃいけない、はい、誰にこう頼るわけでもなくて、うん、っていうところはもうすごい勇気、
うん、
一番考えるのは発注ですよね、
はい、
3ヶ月4ヶ月先を見て、
ね、
まあ、マーカーなんてね3ヶ月かかっちゃうんで、うん、それで ね何万本っていうところの大きなお金を動かさないといけないんで、そこのジャッジっていうものをもう自分の判断でやる、
うんうん、
もういかにデータ集めてそのデータドリブンでいきながら、まあ、最後は自分の勘みたいなところを乗っけていくところがもう超胃が痛い、
いや在庫って重いですよ
ね。重いです。だから物の ね在庫ってリスクは相当あるんで、
在庫嫌い
でも在庫作らないことには品質上げれなく
て、うん、いやそうなんですよ、そうなんですよ、
そんなん知ってますじゃん。違いでも泡なんて少ないですよ
違う違う違う、数は少ないけど単価高いやん。
単価高いけど知れてますよ。
じゃあ知れてへんって、知れてへんって。
いや、いっぱい在庫抱えてるのに売っても大した金にならへん。紙の方があれですよ。
大変や、
大変やと思う。
あ、でもスペースはあれやけど、この人なんて一時問屋の値段で仕入れてるんですよ。
あ、ほんまや。あと詐欺で売ってるもん。
そう、詐欺で売ってる。ゴミを金に変えてるよ。ゴミ金に変えてるとか言うな。放送すんな。ここは放送しますから。
ゴミを紙箱で売ってる。
締めましょうよ。
はい、行きましょう。
福島さんとか。でも福島さんのこれからどう動いていくのか、
夢
っていうのも聞きたい。
はい、ああ、それはですね。
まあ今の延長はとりあえず続けていくんですけど、うん、まあさっき言った生産のデジタル化っていうところ、ロボットを使ってうまくやっていくと、
お前その話全然聞いてない。
そうやね。伝送の感じ。
とやっぱりその要は物っていうのが要はハードなわけじゃないですか。はい、うん、それって。要はソフトウェアのようになっていくと思ってるんですね。それどういうことかっていうと、要は個別最適化されるんですよ。ソフトってその人に合ったものがどんどん情報が来るようになってきてる。で、物もできるんじゃないかと思ってるんですよ。方眼がいいとか、このサイズがいいとか、もうあの縦開き横開きがいいとかっていうのが、もうその人に最適なものがもう翌日届くと。
あ、ロボットでハードがそこに追いついていくってこと
ですか。うん、ハードでロボットでデジタル化して、生産はデジタル化していくんです。
いわゆる量産品が追いついてくる。
そうです。だから量産の仕方が変わってくるので、これが欲しいと思ったものがちゃんとその人宛てにできてくる。大量生産をするんじゃなくて、あなただけの生産だけが、それがもう翌日に届くようになってくるっていう。
小野さんの作ってる手帳みたいな感じ。
そう、近いですね。
あ、近いね。
うん、私も。だからそれがまあ文房具っていうか、こういうホワイトボードだけじゃなくて、生産を改革することってすごい重要なことだ。ただそのアナログでハードを届けていくっていうところも重要で、要はエンゲージメントが高まってくる。要は愛着が湧くものじゃないですか、こういうものって。だからその愛着が大量生産品を買うよりも個別に合ったものがいいわけですよね。でそれが大量生産品の値段で買えればもっといいわけです。
いやそれって日本のもの作りって変わりますよね。
変わります、変わります。だからさっきの町工場の話じゃないけど、そういった形でどんどん、ね、もの作る人たちが技術を、ね、どんどん後に継いでいって、それがロボットが補っていってっていうことができるから。
ぶっちゃけ今さっきバーって言いましたけど、クオリティ維持しようと思ったら量産がいる、うん、量産体制でないとクオリティ維持できない、うん、が変わっていくかもしれない。
ね、
クオリティ維持しながらその人に応ったものが、
うん、できてくるんじゃないかなっていう。
それができると
少数で生産できる。
そうそうそうそう。小ロットでもちゃんとそのクオリティが維持して、うん、その言うたら1個作って次のは違う柄ができて、次は違う柄ができて、オーダーメイドが同じクオリティでできるかもしれない。
それがデジタルの力でできるってこと
かもしれない。
それが安く提供できる。
同じ価格で ね、
まあ、ね。それがまあ別に工場である必要はないし、倉庫で作ってもいいし、オフィスで作ってもいいし、うん、まあ、こういうものであればね。
いや、そんなことが日本でできれば、
世界中にばらまいて、まあ、その国々の人たちがロボットを貸せばいいんだよ、
う
ん、売ってしまえば。作るマシンを、うん、では権利をあって好きなようにやってっていう形のビジネスもできるんじゃないかな。
それってせ、あの物を作る固定観念が変わってき
ますよ。変わるんじゃないですかね。うん、それはもうあの技術の進化、 AI だったりとか、要はパートのおばさんにカメラを向けとけば同じものはコピーとしてできるんだったら、うんうんうんうん、まだまだ、ね、教え込むってやっぱ技術がまだまだすごいあるんで、プログラムっていう技術がね、でそこがもっと発達してくれば、むちゃん撮影しとくだけで同じものができる。
なんかその福島さんのあの出来上がってくる商品はこういうあれやけど、やってるプロジェクトっていうのはむちゃくちゃ大きいことをやってます
よね。まあ、ものづくり自体が変わればもっとね、いいものが出てくると思ってるんで、
つまりそのゴールっていうよりはその途中の作り方部分を変革していきたいっていう。
だから両方作るものも当然変えていかなきゃいけない部分もあるし、はいはい、で作る工過程ですよね。でここがもっとデジタル化になってくる。もうバックはもう全部デジタルでいいんですよ。
なんかあれですね、見てる世界観はでかい感じしますね。
まあ、夢はでかくですね。
ね、確かに。
金じゃないですね、山本さんみたい
に。これ、これ明日あの施設に売りに行こう。
あんた明日東京やん。
明日本番やん。
あれ、聞いてました話。
ホジラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。 アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは KCUBIC サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
ちょっと僕たち、いわゆるそのパーソナルメーカー、ちょっと見てる世界観が一歩先というか、
そうですね、
レイヤーが違いますよね、
うんうんうん、
今本作ってるんですけど、あの工作の本作ってるんですよ。でプロダクトデザイナーの、あのテントさん
テントさん、はい、
あのデザイナーさんと組んで今いろいろ話をしてるんで、
青森さん、青山さん
聞いたことありますか、このあの
ヒンジ
ってい う、あのメーカーさんと一緒に今、
はい、なるほどなるほど。
で工作を、まあ、子供に必要なのはあの高いおもちゃとかじゃなくて、でしかもすごい頑張って作った工作じゃなくて、あのスピードとあの会話とかコミュニケーションのきっかけになるものなんだっていうテーマで工作本を作ろうとしてるんですよ、はいはいはい、だから要は完成度とかどっちでもいいから、あの面白いストーリーのついた子供が遊べる形のものができてればよく
て、なるほど、ね、なるほど、
それをじゃどうやって渡せばいいのか、なんて子供に言って楽しませればいいのかが大事なんだっていうところでちょっと今やってるんですけど、
あそれすごい分かりますね、はい、余白をお客さんに与えるっていうのはすごい重要な、
はい、だから結局それ渡してどう遊んでくれるんだろう、でどうだったんだっていうところじゃないですか、うん、だから子供に超頑張って作ったものを渡しても楽しんでくれないことめちゃめちゃあるらしくて、うんうんうんうん、減ったって言われるらしい子供に3時間半作ってもダメで、そうじゃなくてなんか15分ぐらいで切ってちょっとこうやって動くやつとか渡すとめちゃめちゃ遊んだりとかする。
なるほどね、
だからなんかそこにある意味プロダクトデザインの、ものづくりの真髄が一つ隠れてるっていう、
それはすごいわかる、その余白の部分
に、そこにだから遊んでくれなきゃいけないし、でそのスピード感ですよね、
うん、
顧客が求めてて、だから3時間かけたら冷めちゃうわけですよね、
うん、
15分とかその場でできるものでパッと渡すことも大事だし、
なるほど、
だタイミングと相手が喜ぶか
どう
か、
すごい、なるほど、僕もあの商品を8割で出せってずっと教えられたんですよね、
はい、8割
8割で出せと、
でどこで教えられた
の、まあ坊主の時ですよね、
坊主から、
うん、で僕はもうエンジニアでもいい音を追求したらもう8割まではある程度のスピードでいくんですよ、うん、で2割を縮めるとすると一気に時間がかかっちゃうんです
よ、
でそこってお客さん求めてるところなのかってものすごい怒られたことあるんですよ、いや僕はもっと完成度上げるから発売を延期させてもらいますっていうのをずっと言ってたんですよ、アホかということを出せと、お前の考えてることお客さんと全然違うんだぜっていうところがあったんで、8割のところまでは、まあ、会社のブランドとしてもう担保しなきゃいけない部分があるんでやれと、
え今のやってるこれとはそれを、
あもうこれもやっぱり8割で出すわけですよ、うん、
あ
でお客さんにいろんなことを言われるんですよね、だからそれもお客さんに対して、まあ、余白って言っちゃ失礼かもしれないですけど、
うんうん、
言える箇所っていうのはもう何箇所かっていうのは与えてしまう、う
ん
う
ん
う
ん、ああなるほど、
それを坊主が言ってたってのはすごいですね、
あの
逆にね、坊主なんか完璧の完璧が出てきてると僕らは思って、
今は多分違うと思います、多分あのやっぱ最初の頃っていうのはそういった意味で、あの、うん、まあ、作り方がやっぱ違ったっていう、
でも2割はそのお客さんから聞くこと
っていうところもあるし、要は時間がかかっちゃうんですよ、
うん、
そこの2割を詰めようと思った時に、うん、だからそこの時間をかけるよりもスピードの方が重要なんじゃないのっていうのが、
うん、
まあ、さっき言ってたようなとこですよね、
はいはいはい、早くそこまで押し付けなくて2割は余白として置いておいて、ね、
だから青木さん曰く子供にそれ頑張って作ってれば、あの要は練習になる、
あ
スピード感と自分の完成度よりもそのスピード感とお客さんが求めるものを出す練習になるから、うん、これをもしすごい毎日子供と一緒にやってたら想像力めちゃめちゃ上がる
よ、ありますね、それ面白いですね、
なんかさ今日福島さんと一緒に話聞いてて、はい、僕らの方がなんかいろいろ刺激受けてなんかいろいろ 思い、
僕毎回ほじらずはそうですけ
ど、ね、そうか、そうか、
そういう言い方され
てる、そうそうそう、僕はそういう番組、
今日そういう回だった
けど、僕たちは毎回そう
ほじって教わる回、
毎回ですよ、
今日特に受けましたけど、
ね、うん、なんかやることがあるような気がする、
あるよ、
うん、
ね、ちょっとはないと思ってました、
話聞くだけと思ってた。
今度のその幻冬舎さんの漫
画、はいはい、
そうだ
そうだそうだそうだそうだ、
いつ頃
漫画、ですね、今8月の1週目までかな、はい、やってまして、
うん、
苦戦をしてます、やっぱり人間ストーリーは買わずに、うん、ストーリーに紐付く商品を買う
ものですよね、
はい、あ
っていう
ストーリーを買うことにお金を出すのはなかなか
ハードワークないなっていうのがあるんで、うん、でも物を買うときにストーリーがあると背中を押されて買うっていう感覚なのかなっていうふうに思うんです、はい、これやってみて分かったんですけどね、
いや僕本作ってて 人とストーリーに焦点を当てたムック作ったことあるんですけど、
はい、
全く売れなかったんですよ、でなるほど、やっぱり
読むの絶対面白いのにね、
いや超面白いと思うじゃないですか、だけど文房具を見てる人とかアイテムを見てる人って人とストーリーは付属でやっぱりものなんですよ、でそれが面白いかどうかを 0.5 秒ぐらいで判断してそれを買ったり買わなかったりして、
なるほど、ね、
だ本も一緒だ、それは 本も一緒なので、だから商品写真がバーってたくさん載ってるものじゃないと基本売れないんですよ、それはすごく最近言ってもう
そう
なんだよく分かって、だけどじゃあそのストーリーとか裏側ってでも必要じゃないですか、それをどう見せたらいいんだろうっていうのが本当に、
だって面じゃ見せられへんもんな、
そうなん
です、本の表紙じゃそんなこと見せられへんもんな、
いや全然わかんないですよ、うん、だから人前に出したりストーリー前に出すと全然本が売れないっていうのは確かなんですよ、で
まあね、ビッグな名前になってくればそれはストーリーで、ね、
はいはいはい、
売れるのかもしれない
ですけど、いやそうなんですよ、まあ、だからもう全員が知ってる名前のだからトヨタみたいな話になったりすれば、
うんうん、いやいつみたいな、
その裏側のノウハウが欲しいから買う、うんですけど、だからそのノウハウに魅力があるかどうかとかってすごくシビアな話になってくるので、う
ん、トヨタ、ビル・ゲイツ、阿部大樹、でもそうそうそう、今回その福島さんがやってきたことをコンテンツにして販売しようと思ったのは何でなんですか？
ね、販売しようっていうよりもやっぱりまだまだいやまだインテリ層の方がやっぱ買ってるんですよね、うん、ホワイトボード自体が、
うん、こうアリアダプターの上のところですよね、
ですよね、この良さっていうものを伝えていきたい、まあ、どうやって生まれてきたかっていうのを伝えたい、だからビジネス書じゃなくて、いや漫画にしたかったんですよね、いや OL が電車の中で読めるだったりとか、もうちょっと層を変えていきたいっていうので漫画、
層を変え、これ使ってる人とは違う
層、うんうん、まあ、違う層を狙いたかった、
やっぱりあれですか、起業したい人を読む本なんです
っていうのも2つの意味があって、はい、うん、要は俺みたいなおっさんが要はもう40過ぎてからこんなこともできるんだよっていうことが分かれば、うん、もっと俺と同じの年代の人って、まあ、同期の人たちはやっぱ目が死んでる人たちがいっぱいいるわけですから、はい、同じエンジニアで長くやってるとやっぱり40過ぎてからやっぱ岐路に立たされるっていう中で、せっかくねいい頭を持ってて技術を持ってるんだけど、なんかね会社の都合でいろんな、
はい、
ね、こと左右されてるので、うん、なんか一つのアイデアを一歩踏み出せば、
はい、
行動さえなんか起こせばなんかできるんじゃないのっていう一つの事例になるかなって
死んでる、
なるほど、幻冬舎さんでそれがなるってこと自体がやっぱりすごいなと思っていて、本当に比較通んないんですよ、
うん、
厳しいんで、
あの社長前やったっけ、
健常さん、
健常さんね、コメントいただきました
もんね、コメントびっくりしました、
うん、
いや本当に厳しい出版社なので、出版界の中でも本当に異端児の方で、
幻冬舎、
幻冬舎さん、
はいはい、
皆さん目黒ですよね、そうですよね、最近でも本当に悪い意味で目立ったりというところもあるし、
うんうん、してるね、してるね、
だけど何でしょう、それってやっぱりその誤差の範囲でやっぱり面白いことしてたりとか考えることがあってたら出てきちゃうことだから、
まあ、大手にいて自分たちもそれで独立して、
はいはいはい、
次世代の可能性っていう部分を見せたいんやと思うよ、なんかこんな可能性あるよねっていう、それはもしかしたらそのなんか若い世代に与える課題なんかもしれへんけれども、
そうですね、だから漫画でそれを今回やるってこと自体も俺結構驚いてて、あのいやまだ読み物としてビジネス書でポンってやるってなったらまだエボスさんっぽいけど、
はいね、
漫画なんだ、
漫画っていうのは
伝統者で
これ誰が書くんだろうとか、
ほんまやね、
逆にその絵面って男塾系なのか、
あれ、あのありました、選べるんですよ、はい、で、まあ、何パターンかあって、はい、まあ、ちょっと真ん中ぐらいを狙って
たんですけど、結構そこを
見る人とか、いろいろ
好き嫌い分かるから、
出版社さんって抱えてるというか、つながりの深い漫画家さんって結構あるんですよ。だからこう女性のキラキラ系もあれば、
三田さん系ですよね、はい、ドラ、はい、ドラゴン桜、はい、あの、あっち系ですよ
ね、ドラゴン桜系なんですね、
そう、は
い、ヘレ
スです、はい、あのインベスター Z 系、
はいはいはいはい、はい、でもあのノリはあの読みやすいですよね、ロジックな感じで
読みやすい、永遠
読んじゃうやつ、あのクラウドファンディングで、まあ、支援金額によってストーリーが増えていくっていうパターンをしてるんですよね、でやっぱり漫画ってお金がかかるんで、あのその上で、まあ目標に150万いったとしても30ページとか40ページレベルなんですよ、でさらに50万増えると夢ブロックの話が出るっていう、
面白い、課金課金みたいなもん
や、なかなかでもそれにお金をね払ってまで読みたいっていうのはなかなか難しいなっていうのはありますね、
クラファンって結構あのコンテンツ系は苦戦しますよね、
いや、言われますね、昔よく映画とかはあったんですけど、うんうん、あ、
まあ、出す金額が多分そのバランスが悪いからですよね、そのこのコンテンツに1000円なのか5000円なのか、そこってすごく普段多分電子書籍とか買ってる人間からしたら、
うん、漫画なんて300円400円で買える
の、 それってまだ日本が古いってことなのかな、
いやいやいやいや、クラファンで漫画っていうのが結構新しすぎるんですよ多分、
うん、逆に映画は流行ってますもん、
そう、単価としては安すぎるっていうのも漫画がね、
漫画自体
拡大賞として、うん、
そうか、あなたの名前がエンドロールに乗りますやと映画やったらやっぱり支援しやすいです
よ、ね、うんうん、漫画に乗るって言ってもあんまりね、
でも、
うん、だから広告出せますっていうプラン
を出してるんですよ、漫画に対して価値っていうのが
安い、登場シーンの後ろで広告出します、
面白いですね、
でも2件決まりました、
すごいすごい、
でもそれをさっきやってるってことはすごいね、先駆者的に、
あの、いや難しい、
コルクさんとかでも、うん、あの漫画ね、
佐渡島さん、
佐渡島さんのとことかでも、はい、漫画をあの株式として扱うみたいなやり方をやったりとか、うん、結構面白いことをされてて、うん、でもあの漫画家さんも君はどう生きるで爆発しましたもんね、あの、もともと彼のそういう漫画研究会
みたいな
何回も言ってたんですけど、あのもうあれで爆発されてと、やっぱすごいそういうこうプロデュースがうまい
ん
です
けど、みんな試行錯誤してやってるんやね、
やってます ね、だから特に漫画って扱い本当に難しいんですよ、やっぱ書く人で全然面白さ、
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか？
2人がボソボソ話して、1人がハキハキ喋るラジオですね。高橋さん、
なんですかね、
用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね、
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか、
いやー、なんかイベント飾っていただいて、
そうですね、
はい、
う
ん、はい、いや、なんかちょっと面白かったというか勉強になりましたね。
そうですね、うん、うん、やってることがさ、こう僕らよりも先のことやってるし、もいろいろものを考えてやってはる部分もあって、もっとなんかね、戦略的な部分もあるし、う
んうん、多分ホジラジ今の200、はい、何回やってきて、
はい、180回
唯一一人文具メーカーじゃないですか。
ああ、そうかもしれないですね。
え、そうだっか、
そうかも、完全に一人
って言
うと、そうかもしれない。え、雪ねえぐらい、
でもまあまあそうですね、ちょっと違うですね、ですね、完全オリジナルじゃないから、
うんうん、そうですね、うん、そう
か、なんかすごい勉強になりました僕は、
ね、一人文具メーカーっていうか、そういうやり方でいろんなことやり方はあるけど、福島さんのやり方っていうのも一つの参考になる、
正解、一つの正解です、
うんうん、この商品をどう売りたいとかじゃないですもんね、うん、作り方とか、
うん、
その周りの エコノミーを含めてこうなっていくべきだっていうところが夢っていう、
まあ、上から考えるっていうことを教えられてきたんじゃないですかね、うん、上目指す、じゃあ何をしなきゃいけないっていうことで追っかけていく、
はいはいはい、
下の積み上げからできてくる頂点と上から考える頂点だとやっぱ上に引っ張られる、
はい、
考えた方がっていう考え方を教えられてきたっていう、なかなか積み上げで僕はずっと考える、エンジニアって比較的そうなんですけど、ね、
でもそれもマーケティングやってきた、
まあ、新規事業だと思います、ね、事業じゃあこれで市場どんだけ取れるのから始まってくるわけですよね、
そのロジックの組み立てにこのバタフライボードが役立ってるっていうのが
ね、綺麗、
もうすでにブランディング
すごい、すごい綺麗、
うん、
工程買う
何千冊ですか、
とりあえず明日ハートピア境に持っていく明日は東京やる
そう、あの犯行は印鑑、
あ、そう、もう一回これ
あのホワイトボード印鑑っていうのをちょっと考えてまして、
え、それ新商品ですか、
いや、あのこれ難しいんですよ
これね、
なんで
ホワイトボード
を押せてるね、俺はできないと思う、あの印鑑、あの要は印鑑をハックしていろいろ実験をしてやってたんですけど、はい、なかなかうまくいかなかったので、
いや、あのね、シャチハタの人紹介
しました、シャチハタの、今なんとかオーディションっていうかプロダクトオーディションっていうのやってたんで、はいはいはい、エントリーをさせてもらって作ってくれと、
あ、これ乾いてんだよね
今ね、だから消えなきゃいけない、
消えないといけないですよ、
あ、そっか、逆に消えないといかんのよ、うん、これ乾いてるからあかんの、
消えたら消えたで
印鑑としての機能を果たさない、
ただホワイトボードの文化が広がってくれば、要は押して写真撮っちゃうじゃないですか、
はい、
でそれをシェアして、要はこれがあなたが書いたものです、承認したものですっていうのを回していけばもう消しちゃっていいんです、
その後消していい、
うん、
これ今完全に乾燥して消えてないですもんね、これは違う、
印鑑なくなってそうっていうのはありますけどね
だから、まあ、次世代の印鑑って何なのっていうのがシャチハタさん の, そのコンテストの、
コンテスト、
あ、そういうこと
で、次世代の印鑑か、
いや、もう書いて消せるっていう印鑑なんじゃないのっていうのでエントリーさせていただく、
書いて消せる新しい
印鑑は、印鑑っていう
のは消えないっていう常識じゃなくて印鑑を消せるもんなんだ、
でもそれってそのこのバタフライボードができた中で印鑑の意味も
考え直せるんですよ、だからそれも含めてプレゼンシートを作ってお送りさせていただいたんで、どういう結果が出るかは
わまだこれから
で、協業しましょうと書きましたので、
あ、
でもそれは権利としてシャチハタさんが買い取るって、あのよく見たら中期に書いてありましたんでそれが通れば賞金が送られてきて、その権利を譲渡しますっていうことで承認できますかっていうところにあったんで、
なるほど、
まあ、それはそれでいいと、まあ、俺作れねえしみたいな、
技術的なもんもあります
か、ね、まあ、あります、あります、難しいんで、
でもまあガジェットとしてこれはあります
ね、できたらバタフライ業界盛り上がっていきます、
バタフライ業界
ホワイトボード業界
バタフライ業界って言ったらちょっと違うもんな、
ね、卓球のバタフライ
バタフライ業界になっちゃう、
いやー、今日は面白かったですね、
面白かった、面白かった、なんか2個くらいのヒントもありました、
バタフライだけに羽ばたいてる感じがね、今の下手な感じで
言うた尻から、はい、自己自身
なかったね、
自己自
身、ね、こういう感じから企画ができるんですよ、
なるほど、
いや、こういうのいいっすね、酒飲みながらだと意外とこう、
はいはい、喋
っちゃう、を褒めて
たよかった、
よかったです、
はい、ということで今日のゲストは、はいはい、バタフライボード株式会社の福島さんですよ、どうもありがとうございます、どうも、
ありがとうございます、
佐藤さん、あのこじらじみたいなやつ、
ジングル、
ジングル撮って、ジングル撮って、いつも終わってからね、
はい、はい、
K-Cubic のほじラジ、この番組の提供は山本資源ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。